東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。さあ今日はね、もうこの時間、今6時過ぎなんですけれど、まあ、この時間ってやっぱりこう年によってっていうんですかね、季節によってなんか晴れた、明るかったりとか暗かったりとかする時間帯なんですけれどもね、私この冬の6時に暗くなってる時間帯っていうのが結構好きで、どっちかっていうと暑いよりも寒い方がまあマシかなって思ってる方なんでね、まあ、この寒いけど季節が空気が凛としてるね、この季節っていうのね、楽しみたいと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.net、 sanada アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ103回目放送、これが私の生きる道、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー、このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。103回目の今日は言葉セラピーのコーナーでございます。さあ今日はね、LINE とかでも一言でこうかっこいい名言っていうのをね、紹介したいと思います。本当かな。はい、では一つ目、オランダ出身の画家ゴッホの名言です。このまま行けと僕の中の僕が命じるんだ。ね、なんかかっこいい言葉ですよね。え？俺が作った？あ、局長？嘘？本当？ゴッホだっつってんに。まあこのゴッホって結構ね、有名な画家さんって皆さんね知ってると思うんですけど、実はこの方本人はね、別にその絵が売れたとかそういうことを知らずに、本当にこう貧乏のまま死んでいくっていうね、かわいそうっていうか、なんかそういう悲劇の、画家さんみたいなことをよく言われていて、でもともとこのゴッホが、生まれた時って両親が牧師さんだったそうで、大きくなるにつれて自分もその、困った人たちのために、こういう牧師さんのような、なんていうの、悟りをこう皆さんの心のね支えみたいなのを悟りたいっていうこと、お伝えしたいっていうことでね、で自分もその宣教師みたいなものになって、でただ教会みたいのを持たなかったそうなので、ある意味巷にいるすごいこう宗教とかを押し付けてくる、熱狂的に押し付けてくるただの変な人みたいな感じの扱われ方だったので、結構周りから惹かれちゃってたんですね。でいろんな職業を転々とするんですけど、そこでやっぱりこう上司と自分の意見が合わなくてぶつかって、辞めて、職を転々としていた。で27歳の時に、絵を描き始める、そして37歳で亡くなるっていう、なんと自殺しちゃったのかな、拳銃で。で、その時に、人間不信だった、このゴッホが唯一心を許してたのが弟 だったみたい で弟はそういう行商の力があるので絵を売ったりとかそういうところであの力を貸していたんですけれど、まあ、生きてる間にこのゴッホの絵っていうのは売れることがなかったので、まあ、ずっと弟の紐だったっていうふうに言われていますね。だけどなんだなんかこうそれだけ聞くと結構なんか情けない人だなって思ったり、この絵が人気が出たりとかしたのも亡くなった後でかわいそうだなって思うけれど、でもそんなゴッホだけど自分の道はこう曲げないで、その自分の思いっていうのを、まあ、貫いたのはすごいなって思いました。その自分を曲げないでね、いろいろこう言われたけれど、その自分がこの道と決めたらそこをね曲げないでいくっていうのは、まあ、素晴らしいなんか信念だなって、まあ、私もそれに続きたいなって思うけれど、ブレブレ のなんか人生を過ごしてるんじゃないかなって自分は思うんですけどね。なんかその中で自分がこれを、なんか一番に思って行動してるなって思ってるのがやっぱりこう楽しむことみたいなね。でそれがなくなっちゃうといろんなものに興味が、なくなっちゃうのかなってこの、名言を読んで思いました。はい。そしてもう一つの名言、アメリカのギタリストジミ・ヘンドリックスの名言です。これは英語で言おうかな言えないけど、 Music is my religion、音楽が僕の宗教だ、このなんかアメリカのこのジミ・ヘンドリックスっていう方ってなんかこうギタリストのヒーローみたいな感じで言われてる方だそうで、私、実はそんなに名前は知ってるんですけど、まあ、どれだけこうすごいこうなんか行動してきた方なのかっていうのはちょっと私は分からないですけど、おそらく曲調は知ってるとは思いますね。あのなんかうーんって言ってたんで、はい、でね、このまあ音楽が僕のっていうのはあるんですけど、やっぱりこう生活の中で音楽っていうのに欠かせないし、その音楽によっていろんな自分の考え方が変わることってすごくあったりすると思うんですが、よく考えたらね、私も幼い頃からなんか傍らにはなんか音楽があったなっていうのがあって、で小さい頃3歳ぐらいから私ピアノを習ってたんですけど、で最初はまあね、あの友達がやってるからっていうので行ったんですけれど、あの途中ね、まあ、そんなにこうなんていうのかな、すごい上手いってわけじゃないんですけど、楽譜が読めるし音がわかるしっていうぐらいには成長したんですが、あのうちはまあ貧乏だったので、ああいうグランドピアノみたいなああいうピアノを買ってもらえなくて、一番最初に買ってもらえたのがオルガンを買ってもらったんですね。でそのオルガンをあの足でキュッキュッを踏みながら、あの目をつぶっても弾けるぐらいになった時に、まあ、親がすごくこう喜んで、あの上手だねって言ってくれたっていう思い出があって、そこから私ってこう、まあ、こう考えた時に、 あの頃からなんかちょっと自分の中で音楽って好きなんだなって、このねあの名言を見て思い出しました。ということでね、今日は LINE でも言ってもかっこいい一言を2つ紹介させていただきました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマはですね、行ってきました三峯神社ということで出た。まあね、私 ちょっと前からどうしても行きたいと思っていた神社なんですね。でこれはその1日私が朝起きてから寝るまでじゃないですけど、まあ、どんな行動をして、まあ、三峯神社に行ったかっていうのをねただただお話ししたいなと思いました。まあ多分そんなに楽しい話、自分だけがなんか興奮するけどみんなが聞いてて、なんていうの、よくある今のモーニングルーティーンじゃないけど、なんか一日ルーティーン、ただの話をするだけなので、まあ聞いていただければと思います。で私、今日が2月の23日で、ここに行ったのが、19日かな、三峯神社に行ったのが19日で、実は1月中にもずっと行きたいなって、自分の氏神様に、お参りに行った後、絶対今月中に行きたいなって思ってたんですね。でその理由は、まあ、私もこういうとこ見派なところがあるので、今いろんな YouTube とかでいろんなそういうなんかこうちょっと力がある方とか、その神社とか精通してたりする方が、あそこはすごいって言って、関東最強のパワースポットだみたいな感じでね言ってて、そうなるとね、この見派な私は行きたいなって。で関東だから自分のところから行くの近いだろうと思って、で場所が、埼玉県の秩父さんにあるんですけれど、まあ、埼玉だからね、隣だしなんて思ってたんですね、私千葉県民なんで。で全然距離とかも調べないで、まあ、そんな結構行けるだろうすぐって思って、でその19日の前の日かな、あそういえば明日やっとちょっと時間が空くから行こうと思って距離を調べたら、まあなんと自宅からですね5時間弱あったんですよ、車で。でもね、電車で行くとなると片道2500円ぐらいかかる。そうなるとやっぱりこう車で行った方が駐車代も合わせても、まあ、ガソリン合わせても安いなと思って、まあでも行きたいからまあ大丈夫だろう5時間ぐらいと思って、で出発、まあ、次の日にね、まあ、6時ぐらいに出発したら10時には着くかなみたいな感じだったんですけど、まあ、6時に起きたけどなんかあーだこーだやってたら結局出発が10時になったんですよでその三峯神社が、営業時間が確か4時までだったのかな。で頑張って行って3時前か。で私はその時に何やってんだろうなって思いながらも、まあ、この時間から行こうと思う私もすごいなと思いながら、もう全然その気持ちが衰えなかったんですよ、行きたい気持ちが。でも運転していて、まあ、3時間ぐらい経った時にいつも自宅に帰るとか実家に帰る中間以上向こうまでなんか来たことに気づいて、あれかなり遠いぞと思いながら、これ今日家に帰る気力あんのかなと思いながらね進んでいったんですけど、まあ、途中、まあ、山道に入って、で私結構こうダムって結構好きで、でその、大きいダムを通りながら、まあ、三峯神社に到着したんですね。で、まあ、やっと来たと思って、でまずは有名な、三つ鳥っていうのかな、真ん中に鳥居があって両端にもなんか鳥居があって3つ通れるところがあるんですけど、で、有名なのがか狼の狛犬が立ってるのね。でなんでかっていうと、その秩父山にはその自然の狼が生息してるって言われてて、その守り神も狼さんなんだよみたいなことが書いてあったんですね。でそこを通り抜けまして、で最初のなんていうんですかね、門に行くまでに結構坂道 でその時にもなんか自分って一人で何やってんのかなって思いながら行くわけなんですよ。だけどそれも吹き飛ぶらり、その門から向こうが見えるんですけど、もう全く別世界に見えるんですよ、違う空間に入るような。で あんまりそういう力もない私ですけど、その、鳥居を抜けた時、その門を抜けた時に、あ、なんか空気が変わったなと思って、これは今までのね、私の、邪悪なものが浄化されるなって思いました。で、一番はその三峯神社って、自分はこうしますっていう強い気持ちを持っていかないといけないっていうふうに言われて、まあ、私はね、必ずこのラジオで、まあ、どっかで FM で喋るぞっていうのをね、お願いしてきたわけなんですけど、で帰りに見晴らし台みたいなところで、その山々のこう秩父連盟みたいなの見えるんですよ、なんか。でそれを見た時に本当に涙が出るぐらい素敵な景色だったので、その景色をね、しばらく、どのぐらいかなって言っても、しばらくても多分寒かったんで5分10分ぐらいなんですけど、なんかぼーっと見つめてね、あ、なんか私っていろいろあるけど、今こうやって好きなことをやったりとかしてるのが、これが私がね、こう今楽しいと思ってやってることなんだなって、改めてこう今の自分をこう応援したくなるような感じの気持ちでね、帰ってくることができました。なのでね、皆さんもよかったら、この気持ちの現れる三峯神社、ぜひ行ってみてください。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーではかっこいい一言をお伝えさせていただきました。ゆかずフォーカスのコーナーでは、行ってきました三峯神社ということで、皆様いかがでしたでしょうか。まあ、よく考えたらさ、お台場から水道橋に移動してきてちょうど1年なのかなって、今ふと、局長と話をしててね、思い出しました。なんかあっという間の1年、ここの水道橋に来るのもね、ずいぶん慣れたなと思いました。最初はね、この都内の中に車で来たりとかするのがね、ちょっと不安だったんですけど、今普通に何も考えずに運転してここまで来れちゃうぐらいに慣れたので、はい、またね、この水道橋の、スタジオ、どんどんね愛していきたいと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はアットマークの後ゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ103回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、これが私の生きる道ってなんかの題名みたいだなと思いながら今日はつけてみました、な真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。